ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。今私たちはゼミ活動の一環で4班に分かれ、いろんな地域の課題について調査しています。そこで学んだことを各班がそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。本日お送りするメンバーはチーム山鹿矢の担当のヤンジと、
チーム山鹿市の塩見と、
チーム山鹿か担当のカホと、
チーム山鹿ま担当のホクロンです。お願いします。
誰、お願いします。
誰ホクロン。
いや、お前らがやる。
いや、もうね、最後なんでね、やっぱマッキーが、
マッキー、
うん、
マッキー、
そうだね。この今まで通じて、うん、やっぱそのホックロみたいなネタでやってきたけど、やっぱ最後もそれで締めたいなと思ってね。
なるほどね。
はい、
ね、前回はホクロ大統領とか言ってたもんね。
あれ、俺今なんて言ったっけ。
ホクロンです。
ホクロンですね。はい、まあまあまあ、このホクロンと会えるのも今日で最後なんですけど、
はい、
はい、ね、もう1年間やってきたよね。
そうだね。
めっちゃ早ない、
うん、
早いね。
まあ、なんか今日はそのね、やってきたこととかいろいろ学んできたことも通じて、うん、今日はもう総復習みたいな感じ、はい、まとめかな、
うん、
な感じで話していくんですけど、まあ、年も明けたということで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
ね、新年一発目が俺らか。
そうだね。いや、ありがたいことですよ。
はい、
はい、
まあ最後なんですけどね、はい、最初で最後っていうちゃうか。
いや、でもありがたい、ありがたい、
ありがたい、
ね、今日も楽しんでいこうかなと思うんですけど、うん、どうですか、正月とか何してました。
正月末期何しとった。
あ、僕はあれですよ、初詣に行きましたね。
おお、
なんか何やったっけな、何の神社やったっけな、京都の神社。
え、京都の神社来た、
うん、
大阪なのに、
うん、
わざわざ京都まで、
うん、何やったっけな、下鴨神社です。下鴨神社、はい、
私も行った、
下
鴨神社1日に行きましたね。
あ、ごめんやったんじゃん。
めっちゃ混んでた。
いや、
めっちゃ混んでた。
ここめっちゃ人来ると思う。なんかおみくじみたいなのがあって、
引きました。
ね、知ってます。
引いた。
おみくじ引いた。
おみくじ引いた。
これ水占い、水おみくじ、ん、水占いおみくじみたいな、
ありますね。
下
鴨神社面白くて、なんか紙もらって、それをまあ選ぶねんけど、その紙、選んだ紙を流れてる川に浸して、そしたらブワーって字が浮かんでくるみたいな。
変わってますね。
何でした。
大吉。
キムソンは
小吉です。
小吉かわいい。
僕もその地元の香川県で、うん、コンピラさんっていう、その、うん、結構県外の方もたくさん来られる、
うん、聞いたことある、
に1月4日ぐらいに。
おお、なるほど。
で、階段1000何段あるんですけど、うん、もう全部登り切って、で、おみくじも引き、何やったかな、小吉。
小吉、いいですね。
今まで人生で一回も大吉が出たことないです。
マジで、
俺2年連続やで、大吉。
うん、でと。
なるほど。
テンション低い。
やんちゃんは。
はい、そんなやんちゃんは、水務神社っていうちょっと有名なとこがあるんですけど、地元の。まあ、なんか、アニメの評価とかもし知ってる人いたら分かると思うんですけど、そこの神社に行ってきて、はいはいはい、地元の友達とも、年明ける瞬間にもバーンってやって大吉出て、で、今年も頑張ろう、大吉大吉、
さすが。
そうだね、
年越しをそこの過ごすっていいな。
確かにな。
そうだね、
年越しの瞬間はもう布団の中でテレビ見てました。
そうや。
そうやろ、俺と一緒や。
いや、私なんてテレビがなんかちょっと映んなくなっちゃって、
あら、あら。
だから、あの、ラジオで紅白を聞くっていう。
マジで。
アナログ
いい、ね、まあまあ、そんな感じでね、新年頑張っていきたいと思うんですけど、まあ今日も最後なんで、
楽
しんでなおかつ頑張っていきましょう。はい、じゃあ、まあ最初のコーナー行きましょうか。
はい、
最初のコーナー、今まで1年間やってきましたね、映画から学ぼうのコーナーなんですけど、映画でまあいろいろなシーンがあると思うんですけど、そこから僕たちが学んでいるような NPO とか市民活動みたいなところで、ちょっとここのシーンの中で気になるなとか、このシーン深掘りしたいなってところを映画の中から見つけ出して、そこのシーンについて学んで1年してきました。
はい、
でね、1年間がっつり13本ぐらい見たのかな、映画。
結構見た。
結構見たよ、ね、
見たな。
いろんな映画見て、いろんなそのね、その問題について NPO を調べたりとかやってきたけど、うん、それぞれのベストセレクションというか、うん、これめっちゃ残ったよみたいな、はい、この学びもうちょっと改めて振り返りたいなっていうのを話していきたいんですけど、うんうんうん、じゃあちょっとマッキー
から、
マッキーから、
はい、
マッキーが選ぶ。
ありがとうございます。
はい、
ですね、僕がね、ちょっと印象に残ってた映画はですね、パージアナーキーです。覚えてますか皆さん。
覚えてる。
あの、怖い怖いピエロみたいな、うん、お面がね、表紙にあったやつやけど、うんうん、はいはい、まあちょっと設定が面白くて、 国民の怨嗟や憎悪を発散させ、それによって治安を維持しようとアメリカ政府は1年に一晩だけ殺人などの全犯罪を認める日、パージを制定しますっていう、まあ世界観で、まあ犯罪が増えすぎたから犯罪1日だけいいよ、何でも許すよっていう日を設定して、それ以外の日をこう激減させるみたいな感じの世界観やねんけど、まあこっから汲み取れることってもうめちゃめちゃなんかそもそもやねんけど、うん、犯罪ってめっちゃあるよな、
めっちゃある、
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 小さいものから重いものまでめっちゃあるやん、
う
ん、
そうですね、
で国際的にもさ、最近日本人留学生が行方不明でみたいなこともあるし、その改めてなこう増加傾向にある犯罪に対して自分たちこう意識をもう一度持てたんじゃないのかなって思って、でまあパトロール隊だとかそういう団体とかも調べられたし、僕にとっては結構印象深かったし、
なるほどね、
でこうなんかまあ映画っていう面から見ても結構こうサスペンス要素があって見てほしいなっていう一本なんで、まあ、ぜひぜひっていう感じで印象に残りましたね。
なんか食い止めるっていう方法が、はい、そういう風に抑えつけるみたいな力の方向に行ったらめっちゃ怖いなっていうのを今の話聞いてと思って、いろんな問題さっきマッキーあるって言ったけど、その問題膨らみすぎたら、例えば高齢化とかさ、すげえいっぱい問題あるし爆発的に増えてるけど、そういうのもなんか力で抑えつけることってありえないことじゃないかもしれないし、結構映画だけじゃないかもしれないですね。
そうですよね、
怖いですね、
絶対ない世界って言い切れないところが怖い。
そうだよね、
変にリアリティがあって、うん、で、まあ、犯罪増えすぎたがゆえの苦肉の策みたいな感じ、
うん、ちょっとありえそうですもんね、 そんな世界になるのも将来
っていうスリリングな感じも楽しみましょう。
なるほど、ね、
はい、
いや面白かったですね、
うん、そうでもちょ
っと覚えてます、
はい、じゃあちょっとじゃあ次キムソンのセレクトは、は
い、いきます。
い
私は邦画君はいい子をセレクションします。
お来ました、
来ました、
はい、覚えてますか、
はい、
これは
覚えてます、ね、
これはね5つの短編からのその原作があるんですけど、その中から、3本話を持ってきた映画なんで、主人公っていうか視点が3つあるんでちょっと面白くて、でも同じ1つの街で起こっているっていう、ちょっと社会問題もたくさんあるんですけど、うんうん、その、お話がサンタさんの来ない家っていう、これはあれですね、真面目だがクラスの問題に正面から向き合えない新米教師のお話で、次べっぴんさんっていうお話が幼い頃に受けた暴力がトラウマになり自分の子供を傷つけてしまう母親の母親であったり、その子供たちの大人が抱える問題であったりっていうものを表していて、で、はいはい、3つ目こんにちはさようならっていうのは、認知症のちょっとおばあちゃんがいるんですけど、その人が、まあ、街に出て人と関わって、だんだん社会とも、関わりを持っていくというお話で、でどれもやっぱり人と関わっているお話なんで、やっぱり、うん、家族もそうですし、その学校もそうやし、やっぱ人と人が接するとこでやっぱちょっと恥ずかしいけど愛することとか、うん、そういうことの大切さを描いていて、でその中でも私が特にやっぱり印象に残ってるのが、そのあれです、幼いその子供に、自分のお母さんが自分の子供に暴力を振るっちゃうお母さんがいて、でそのお母さんが暴力を隠れてやっぱり振るってることも誰も周りが気づいてなかったんですけど、それにある、違うお母さんが気づいた時に、そのお母さんがもうパニックになっていて、子供に手を出すことによって、でその時にそのお母さんをギュッと抱きしめて、べっぴんさんべっぴんさんって言って、こうポンポンって頭ポンポンってして、そのすごい心を和らげてるシーンがすごい覚えてますね。
なるほど、いやいろいろ考えさせられましたね、この映画はね。
これもまたそのパーズとは違った意味でリアリティのある映画やな。
そうだね、
日本っていう舞台もせいし、設定もせいし、こう演出の仕方とかもめっちゃ日本のこう絶対にどこにでもありそうな、
そうです、
一つの街にやっぱりどの街にも ありそうな問題ばっかりやし、その映画の何ですか、表紙タイトルにも、その前の時もお話ししたと思うんですけど、抱きしめられたい子供も大人もって書いてあって、やっぱりね、子供を抱きしめることももちろんですけど、大人だって心がねやっぱり抱きしめられたい時もあるなっていうのがすごい思いましたね。
そうだね、
もう一回見たいです。
はい、いいね、 確かにね、実際にね多分隠れてるだけで見えない問題だと思うし、表面だけじゃないと思うから、すごい学びになりましたね。はい、はい、じゃあキムさんありがとう。
はい、
じゃあソルトボーイしおちゃん。
はい、
ソルトボーイ
僕が一番印象に残っている映画はやっぱ琴ノ葉の庭かなって思い
ま、うん、来ました。
アニメですね、
アニメーション映画で、でこれはあの新海誠監督、うん、あの君の名はで有名な、
今もやってますね、
今もすごい長い期間すごい、うん、がその前に作った作品なんですけれども、これはまあ不登校問題とかを取り上げてやらせていただいたんですけれども、どうでした？やっぱすごいその梅雨の時期っていうのと、やっぱ学校行きたくないみたいな結構重なってて、やっぱすごく学校っていろんな問題があったりすると思うんですけど、その中で、うん、あの年代の学生っていう年代に焦点を当てて、でそれ先生も学生からのあれで先生が不登校になったりとかもあったり、
すごくそうですね、ちょっと心がちょっと病むじゃないけど、ね、やっぱそういう人たちが出会ってね、だんだん2人で変わっていくような話でしたね。
すごくそのアニメーションだからこそ描ける世界観っていうのがあったと思うんですけども、あの僕が一番すごいと思ったのが、あのアニメーションの雨の描写の綺麗さなんですよ。あれも新海誠監督もおっしゃってるようにすごくそこにこだわって作ってて、その雨から伝わってくる心情っていうものがあって、うん、すごく良かったです
描写的にね、
描写的に、ね、
まあなんかその不登校みたいなところもさ、多分それぞれの学校にいたと思うじゃん、まあ、確実かどうか分かんないけど、でもそれって俺らが投げるところだし、絶対にね結構身近にある問題でね、一言じゃないよね、
そうそうそう、
君の、うん、君はいい子、うん、じゃないけど、あの抱きしめられたい子供も大人もじゃないけど、やっぱりこう先生やから何してもいいみたいなことは絶対ないよなっていうふうに逆に思います、うんうん、
やっぱどっか心の拠り所じゃないけど、うん、そういうのがやっぱ誰だって必要ですよね。
絶対そうだね、
うん、雨の描写とか綺麗だったの、
すごいね、
僕は思うんですけどみたいなんじゃなくて、あれ有名やで、君はいい、君はいい子ちゃんは琴ノ葉の庭の雨の描写、
あそうなんですか
めっちゃ有名、
あの君の名はの監督だよ、
うん、そうです、
そうそう、なんか君の名は見た人は分かると思う、すっごい綺麗なところがいっぱいある、うん、
こだわりがやっぱ強いんやろ、
そうだね、
うん、
な
ん
か
映画として見るときも、うん、綺麗っていうところだけじゃなくて、うん、そういうちょっと問題とかも見てもらうと、うん、ちょっと面白く見れるんじゃないかと思います。ぜひぜひ皆さん見てください。
はい、
じゃあラスト僕です。
はい、お願いします。
じゃあちょっと私が選ぶ
我が
ベストセレクトは、そうですね、最強の2人という映画なんですけど、最強の2人というのは、脊髄損傷みたいなところで、あの言ったら首から下が動かない、ある、まあ、お金持ちの方がいらっしゃるんですけど、その人が
老人ですね、
老人の方がいらっしゃるんですけど、その人が、ヘルパーさんを雇ってそこの中で仲を深めていくみたいなところなんですけど、言ったら脊髄損傷してたら体が動かないじゃないですか。その中でただ介護してもらうだけじゃなくて、ちょっとそのいろんな楽しみの仕方を味わって絆を深めていくっていう映画だったんですけど、その中で僕たちが問題として捉えたのが、その身体問題とか、その実際に体が動かない人はどうなってるのかみたいなところを実際深掘りしてみて、でその学びの中で自分の中ですごく印象に残ってるっていうか、自分のなんかエピソードとつながったところがあって、僕小学校の時に結構その身体、まあ言い方は悪いかもしれないですけど、その身体障害者の方と結構お話しさせてもらう機会が多くて、でその同じその脊髄損傷症の方とちょっと話す機会があったんですよ。その人ってめちゃめちゃスキーが好きなんですよ、
うんうん、
なんかその車椅子スキーみたいなのがあって、実際にその押してもらって、押してじゃないけどその後ろに人がついてもらってスキー滑るみたいな、はいはいはい、それの何が楽しみかっていうと、その人を抜かせるっていうのがめちゃめちゃ気持ちいいらしいんですよ。なんかそういうちょっと、うん、なんかいろんな福祉的な楽しみとか、例えば絵本読むのとかもめちゃめちゃ大切だと思うんですよ。でもなんかその別の視点でなんかその障害者の人と楽しむっていうところとか、どこにその楽しみのニーズがあるみたいなところとか見出せるのかなっていう視点をちょっと改めて思い出させられて、うんうん、すごい考えさせられたなと思いました。
なるほど、
はい、そういう意味で印象残ってます。
僕ら自身は体全然普通に動けるから、ね、やっぱりいろんな立場の考え方っていうのがあるんやろ
うね。うん、絶対そうだね。
最強の2人ってめっちゃこう、うん、な仲良くなったけど、うん、 人種も違うかったし身分も違うかったし所得も違うかったし、でまあ珍しくじゃないけど、まあ、馬があった2人やん、でそれってめっちゃこう特別なことやと思うねんな、でも馬が合わない人たちも絶対おると思うし、まあ、そういった人たちに機会を与えてあげるっていう意味でも紹介、ね、ずっとさせていただいている NPO 団体とかそういった団体とかに対して助けを求めるっていうのはいいことなのかもしれないな、機会をこうもらうっていうか、自分に合った人をこう探して、
大切なことですね。
大切なことですよ、
すごい前向きになりましたね、あの映画は、本当に私も頑張らなって素直に、
何やったっけあの曲、めっちゃ有名な曲、
セプテンバー、
そうですそうです、
アースウィンドファイヤー、
うん、どんなんかもう今思い出したいめっちゃ有名な曲もね、バックのミュージックでね、そうそうそう流れるんでね、あこの曲なんかみたいな、
アースさんの曲が2曲ぐらい入ってるのかな、はいはい、でも本当に BGM から何から何までほんとなんかあったかくなる映画なので、これめっちゃおすすめします、ぜひぜひ皆さんそういう点に着目しながら見てほしいです。で僕たち1年間こうやって映画について学んできたんですけど、まあ、過去のなんか放送とかも Facebook かなんかで見れるのかな、なんか本当に一生懸命学んできたので皆さんに見てもら聞いてもらえたら嬉しいと思います、はい、いいコーナーでしたね、
でしたね、
いろいろ学びました、
ベストセレクション、
ベストセレクション、はい、はい、じゃあ次のコーナー行きましょう、はい、はい、まあ、ヤンチの元気の出る曲コーナーなんですけど、
復活ですね、
復活です久しぶりに帰ってきました
最後に
実家に CD 置いてくるっていう失態を犯してからそれぞれシアミとかバッキーとかね、キムソンに CD 任せてたんですけど、最後にバッと
ありがとうございます、
ありがとうございます、
なくなったんかと思って、
ありがとうございます、
おかえり、
ありがとうございます今日紹介させてもらうのが、はい、ディギーモーさんっていうアーティストのアンドゥートロワーって曲なんですけど、これまあ言ったら 1,2,3 って意味なんですよ、でまあここで僕たちはラジオ今日で終わっちゃうんですけど、ここからがまた新しいスタートやと思うんで、聞いてる人も
かっこいい泣きそう、
そうですね、まあ、今日で終わりなんですけど、リスナーさんも新しい前一歩踏み出せるようにこの曲聴いてください、はい、それではディギーモーさんでアンドゥートロワー、 ピックアッパー、明日を考える30分。 この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。はい、ということで今聴いてもらった曲はディキニモーさんでアンデュートロワでした。
はい、かっこよかった。
あ、本当に、うん、ありがとうございます。
かっこいい、はい、なんか曲もかっこいいけど後ろの演奏っていうの、
あ、
やっぱりかっこいいの、あれ、
あ、めっちゃこだわってるから、
ね、着眼点すごいやん。
すいません、
いや、この人の曲は魂です。曲じゃないです。渋いっす。はい、ということでちょっと時間もあるので次のコーナー行ってきましょう。はい、次は地域のヒーローコーナーなんですけど、このコーナーは地域でこの人ヒーローだなとか、この人めっちゃ地域の中で活躍してるやんとか、かっこいいなみたいなところを実際に学びに行って聞いてきたコーナーなんですけど、では今回もベストセレクション、は
い、
行きたいと思います。
いっぱい行きましたもんね。
はい、
どうぞ。
僕がですね、あの印象に残ってるというか、聞いてちょっとあれなのって、あれなのが、宇治の町にありますタコキューさんっていうお店ですね。はい、まあ、かき氷、はい、そうですね、かき氷とか売ってて、で、まあ、宇治といえば抹茶みたいなね、お茶とか抹茶なんですけど、そのかき氷とかにかかっているシロップとかそういったものも美味しかったんですけれども、抹茶シロップみたいなも、うん、ただこのお店のもう目玉が抹茶の餃子とか、もうあれ食べた瞬間めっちゃ美味しいってならんかったやんち。
やべ
な、
やべ、
めっちゃ美味しいってなったよな。もちろんそのお店の売りなんやろうけど、うん、こっちのこの観光客とか、まあ、その楽しませようって思わせてくれるような気持ちみたいなのがめっちゃ伝わってくるし、うん、お話とか聞かせていただいてもやっぱ活性化に一役担わないとなっていう、その義務感じゃないけど使命感じゃないけど、やっぱそういうところにも力入れてはるんやなっていうのがすっごい印象に残ってて、あとめっちゃインタビューさせていただいた人がめっちゃいい人やったな。
めっちゃ優しかったね。
めっちゃいい人やったな。もうそれがもう多分印象に残ってて言ってんのかもしれない。
そうだ、ね、いや本当にいい人だし、うん、
めっちゃ美味しなかった足読み。
美味しかった。
お前言ってないやろ。
そうですね。
何出たよな。
はい。
行きました、ね。
いい思い出です。
あれだって夏休みやったっけ。
夏休みだね。頑張ったもんね。
久しぶりちゃうわ。懐かしい。
懐かしい
ね。こんな昔のことか。
もう半年くらい前、うん。
素敵なお水ですね。
はい。
はい。
素敵素敵。
じゃあ次。
では次。ましょう。私が。
はい、私が。
キムさんが行きますね。はい。ちょっと。一番最新版なんですけど、はい、私は、あの深草商店街にあるココキラリというパン屋さんに行きましたね、うん、
はい、
最近なんでみんな覚えてると思うんですけど、やっぱあそこは、本当になんていうんだろう、商店街にもうずっとあるパン屋さんみたいな感じがすごいありましたよね、うん、なんかすごいパンも、何、体に優しいクリームであったりとかそういうのを使ってはって、すごいこだわってはったし、それ以外にもお店の中で何ですか、小学校と一緒になんかギネスに挑戦とかしてはったりとか、その何ですか、施設で作ったそのエコバッグとかをパン屋さんでも売ってはったりとかして、すごい地域とのつながりが深くて、こんなになんか一緒になれるんやみたいな感じで、ただのなんか独立したパン屋さんじゃなくて本当に地域に根付くパン屋さんやったなって思って、すごい覚えてますね、うん、
美味しかったな、
美味しかったし、
なんかそういう奥じゃないけど、その人、そのお店が持ってる優しさとか、その俺らお客さんのこと考えてみたいなとことかばっかりと思って、なんかそういうとこもやっぱ発信する意味やったんじゃないかなって今考えると思うし、うん、なんかキムソンの知り合いのお母さんお父さんやったりとかしたりとか ね、なんかいろいろつながってくるなと思って、うん、すごいいいお店でしたね。じゃあ次に行きましょう、
はい、じゃあ次僕が一番印象に残っているヒーローは、あのラーメン激戦区の中にある石上寺の中の陳優さんというお店です。
行きましたね。
行きました。
その僕ラーメンめちゃくちゃ好きってわけじゃないんですけども、うん、その中でもあのラーメンを食べて、やっぱ美味しかったな、うん、味が
美味しかった、
美味しかったね。
どんな味だったマッキー。
結構前やったからね、忘れてました。ただ美味しかったね、醤油ベースのな、
うん、
もうあっさりしてて濃くなくて、
う
ん、でも味はしっかりあって、
そうだ、ね、
連れていけるような
ラーメン
でしたね、
はい、あの一乗寺で50年間くらい続いて
やってるね、半世紀だ ね、
すごく店の人も地域の方が来られるって言って、ね、
うん、
やっぱあの一乗寺っていう家になくてはならないラーメン屋さんじゃないかなと思っています。
なんかあの人たちもなんか地域の人あってこそみたいなところもなんか言ってて、うん、なんかそこの支え合いじゃないけど地域の人もそこを求めてて、でお店の人もそれでなんか気持ちあったかくなって出せるみたいなところってめっちゃいい関係やなと。
どのお店も本当にいい人ですよね。
間違いない。
インタビューしても
本当にさすがヒーロー。
本当にヒーロー、
ヒーローたるゆえんがあるな、
間違いない。じゃあラスト私いきましょう。私なんですけども、まあ自分のバイト先なんですけどヒーローとしてめっちゃかっこいいなと思ったの、
はい、
フグ屋さんの一本屋にさんってとこなんですけど、このお店って、まあ、ちょっとフグって高いイメージとかあるんですけど、なんかその例えば大切な結婚記念日だったりとかその銀婚式だったりとかいろいろあるんですけど、そういう機会にすごく使われることが多くて、本当にその地域のお店の中でも大切な機会に使おうっていう風な思いが寄り添った場所やったのを話聞いて、自分のバイト先でもうわすげえと思ったりとか、あと地域の人にすごいリピーターさんが多くて地域となんか支え合ってるお店だなと思ってすごい印象残ってます。
特別な日にその特別なお店を選ぶっていいですよね、そういうのに選ばれるお店って
嬉しいと思うんですよね、絶対そういうのって、なんかまた来た時とかもあの時のこと思い出すとか多分あると思うし、すごい思い出の場所になったりとか、そういう意味でヒーローになってるんじゃないかな。
ヒーローや、
ヒーローやったな。
たくさん出会いましたね。
たくさんヒーローに会ってました。
紹介今日できなかった人たち もうめっちゃいい人ばっかりでしたしな。
最高、本当に感謝しきれません、
はい、地域を支えるヒーローって本当にたくさんあるなって思う、
はい、
あちらこちらにおるけどね、
はい、
やっぱりヒーローはそれなりのしっかりすごいことをやってると、はい、そういうことですね。
はい、
はい、
じゃあまあこれでまあコーナー終わっちゃったんですけど、はい、まあ、本当にいろんな人に支えられてここまでやってきたんですけど、例えば地域の人やったりとか、あとは実はコメントがありましたね、このラジオ
も、そうなんですね、
そうなんですよね、実は全員読んだよね、
はいはい、
とね、めっちゃ嬉しかったんやけど俺
めっちゃ嬉しかったな、
本当になんかこういう風に発信してきたことの意味とか、なんか聞いてくれている人がいるんだなっていうのを改めて実感できたし、
確かに、
うん、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、まあなんか裏話みたいなとか例えばあります。
いやでも初めの頃だってね、ラジオとか原稿を作ってとかめっちゃ大変やってなってたけど、もう今となってはもう、ね、スッと楽しみやっていう、
そうだね、言葉でできるしね、なんか言いたいことが逆に詰まりすぎてね、
確かにな、まあ、今やから言えるけどさ、
はい、
まあ、映画から学ぼうっていうコーナーありましたけど、
はい、
で一応まあみんな結構4人で見ていることが多いんですよね、
はい、
絶対誰かしら1人寝るよな、
誰かフラフラで
誰か寝るよな
寝てねえみたいな、
あ今日いつかみたいな
それをみんなで支え合ってね、
うん、
こういうことやったよみたいな、
ここのシーン見てなかったわって誰かに言ってるからまあ今やから言うの
ね、そうだね、はい、そういうのも含めて学びで思い出ですね、本当に素敵な
事件も多かったね、
事件も多かったね、
しおちゃん、
うん、
ね、
なんかあったっけ、
いやなんかあったっけ
やばい、は
い、いや僕もそのラジオの時間があるんですけども、電車に乗ろうとした時にイコカを電車の下に落としてしまって、
はい、
でその電車に乗れずに時間もちょっと遅らせてもらいの本当に申し訳なかったです。
はい、じゃあそうですね、まあ本当にここまで聞いてくれたリスナーの皆様本当にありがとうございました、
う
ん、僕たちチーム山鹿は放送として今日で最後なんですけど、これから僕たち深川ゼミナールの後輩の2回生がラジオを引き継いでくれます、
はい、
本当にいろいろ学べたし、これからもぜひなんか僕たちおこいつじゃねみたいなあったらぜひぜひ声かけてください。はい、じゃあこれからも頑張ってきます、はい、番組へのお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはヤンチでした、ありがとうございました。
しおみでした、ありがとうございました。
キムソンです、ありがとうございました。
マッキーでした、ありがとうございました。
バイバイ
バイバイ
バイバイ